特集、気候変動対策、暑い夏と災害に備える、環境課、電話 21-5540、ファクス 21-5522。 タイトルのバックに、青空に太陽が輝いている写真があり、その写真の中の下の方に地球のイラストがあります。近年、世界中で集中豪雨や干ばつ、熱波などの異常気象による災害が様々な形で発生しており、これらは地球温暖化が原因の一つと考えられています。国内で気温の上昇や大雨の頻度の増加、農作物の品質低下、熱中症リスクの増加など、気候変動の影響はすでに現れており、さらに今後、長期にわたる恐れがあります。気候変動対策は、緩和と適応の両輪。気候変動への対応策として、緩和と適応の二つの手法が求められています。緩和策は、温室効果ガスの排出削減を目指し、地球温暖化の原因を抑制することに焦点を当てています。これには、再生可能エネルギーの利用促進や、省エネルギーの取り組み、森林保護などが含まれます。一方で、適応策は、すでに進行している気候変動の影響に対して、社会や生活を適応させることを目指しています。これには農作物の品種改良や栽培方法の工夫、熱中症予防、自然災害への備えが含まれます。気候変動の影響は私たちの社会に深刻な影響を及ぼすため、緩和と適応の両輪で気候変動の課題に社会全体で取り組むことが今求められています。二つの気候変動対策。緩和とは、原因を少なく、緩和策の例、節電、省エネ、エコカーの普及、温室効果ガスを減らす、再生可能エネルギーの活用、森林を増やす、それぞれのイラストがあります。適応とは、影響に備える。適応策の例、感染症予防のため、虫刺されに注意。熱中症予防。災害に備える。水利用の工夫。高温でも育つ農作物の品種開発や栽培。それぞれのイラストがあります。伊勢市環境基本計画を改定。令和7年3月に社会情勢の変化などに対応するため、気候変動、脱炭素、生物多様性などの取り組みを見直し、計画を改定しました。環境基本計画の二次元コードがあります。気候変動がもたらす私たちの生活への影響とは、気候変動は地球規模で進行しており、その影響は私たちの日常生活に多岐にわたって現れています。その中でも、食生活に関係する農業、健康面、自然災害などの分野は、私たちの生活に大きく影響します。具体的にどのような影響が出ているか見てみましょう。影響1。農作物への影響。水稲では高温と干ばつが発生すると、玄米が白く濁る白未熟粒が多発し、品質に多大な影響が出ます。その他、秋冬露地野菜、屋外で育てる野菜や果樹は、水不足で枯死したり、果実の肥大が進まず、小玉傾向となるなどの影響があります。また、害虫についても、気温上昇による越冬個体数の増加や、発生期間の長期化などが原因となり、 防除対策回数の増加など、生産者の負担も大きくなっています。一等米と二等米の2枚の写真があります。影響に、健康面への影響。熱中症は、これまでは高温の環境で働く人や、運動する人に多く発生していましたが、気候変動による影響により、近年、日常的な室内の環境下でも起こりやすくなってきています。国内での熱中症による死者数は増加傾向にあり、近年は1000人を超えて、自然災害による死者数を上回る年が続いています。中でも、熱中症死亡総数に占める65歳以上の高齢者の割合が増えており、2020年には死亡総数の 87% を65歳以上の人が占めています。年次別、男女別、熱中症死亡数、1972年から2020年を表したグラフがあります。横軸は年で、1年ごとに刻まれています。左縦軸は死亡人数を表し、右縦軸は65歳以上の割合、パーセントを表しています。65歳以上の割合を折れ線グラフで、男女別の死亡人数を棒グラフで表し、一つのグラフの中に組み合わされています。グラフの説明終わり。影響3、災害への影響。気候変動に伴う大雨の発生頻度の増加や、大雨の頻発地域の拡大、一回一回の大雨の広範囲化などは、河川氾濫による洪水被害や、崖崩れ、土石流、地滑りといった土砂災害の発生頻度の増加、規模の増大などをもたらします。また、強い台風の増加などによって、高波のリスクが増大すると予測されています。平成29年台風第21号による浸水被害の写真があります。私たちにできることは何か、専門家に聞いてみました。4ページ、5ページへ。専門家インタビュー。インタビュー1。農作物への影響。JA 伊勢営農部米国支援課井上修造さん。結びの神と書かれた旗を持った井上さんの写真があります。部会や研修会で注意喚起と対策を発信。高温対策としては関係機関と協力して高温に対応できる生産技術や品種の試験を実施しています。さらに果樹においては根の伸長を促したり、果実の日焼けを軽減する技術を指導しています。また、害虫対策においては、関係機関との連携、現地巡回、生産者からの聞き取りなどをもとに、各生産者へ注意喚起と対策を発信しています。特に水稲では、稲穂をカメムシに吸われると米が黒くなるため、ラジコンヘリコプターやドローンによる防除の時期を変更して、よりカメムシ対策に重点を置いた防除体系へ変更します。カメムシ被害を受けた連台地垣の写真があります。地産地消が地元の生産を応援することにつながります。新土富士という言葉があり、その土地のものを食べ、生活するのが体に良いという食の思想を意味する言葉です。伊勢の土地を耕して育てた作物を、伊勢に住む人が食べることで、消費者は健康な生活を送ることができ、そして地元の生産者を応援することにつながります。市民の皆さんは、ぜひ地元で生産された農作物、国産農作物の消費をお願いします。インタビュー2。健康面への影響。伊勢総合病院内科総合診療科副部長、 谷崎龍太郎さん。谷崎さんの写真があります。熱中症とは何なのか。熱中症とは、熱そのものによる高体温状態が続くことと、発汗が増えることによる脱水の二つの理由によって、体の様々な調節が効かなくなる状態です。私たちの体には、高温環境では汗をかいて、その汗が蒸発するときに体の熱を下げ、体温が上昇しすぎないように調節する仕組みがあります。しかし、あまりに暑すぎたり、汗をかきすぎて水分補給が追いつかなかったりすると、うまく汗をかけずに熱がこもり、熱中症を起こします。熱中症の初期症状は、めまいや立ちくらみなどですが、次第に頭痛、嘔吐、倦怠感が出現し、最終的には意識を失ったり、痙攣したりします。特に高齢になると自覚症状を感じにくくなるため、気がついたら熱中症が進行していて、いきなり意識を失って倒れるといった事態も起こります。熱中症の治療と予防。熱中症の予防、治療でよくある誤解の一つに、水分を補給してさえいれば熱中症にならないというものがあります。熱中症の予防、治療では、水分を補給することに加えて、体を冷ますことも必要なので、高温環境で活動している際には、水分補給だけでなく、定期的に涼しい環境に移動することも意識しましょう。インタビュー3、災害への影響。香川大学創造工学部准教授、竹之内健介さん、伊勢市出身。竹之内さんの写真があります。大雨が増えるぞ。ゲリラ豪雨、線状降水帯、スーパー台風。どれも危なそうな言葉ですが、あなたは知っていますか？気候変動でこういった大雨が起こりやすくなってきています。油断していると気づいたら危なくなっていたり、被害を受けて困ったりすることになるかもしれません。今までは大雨でも大丈夫だった。伊勢市でももうそんな考えは通じません。経験したことのないような大雨が、今後起こるかもしれません。平成29年台風第21号による宇治山田駅周辺の浸水の様子の写真があります。どんな対策が話されているの？大雨が増える中で避難を知らせる避難情報も変化してきました。令和元年からは警戒レベルが行政から発表されるようになりました。そのうち、レベル3からレベル5は、伊勢市から発令されます。数字で示すことで、危険の大きさを分かりやすく教えてくれます。川の氾濫から社会を守るために、令和5年からは、全国で流域治水プロジェクト 2.0 の取り組みも始まりました。この中では、気候変動に備えて、改めて町づくりや堤防の整備など、河川全体で川の防災を考える取り組みが話し合われています。いつ、どう行動するを表した図があります。5段階に色分けされています。警戒レベル1、気象庁が発表、警報級の可能性。警戒レベル2、気象庁が発表、注意報。警戒レベル3、市が発令、高齢者等避難。警戒レベル4、市が発令、避難指示。警戒レベル5、市が発令、緊急安全確保。必ずしもこの順番で発令されるとは限りません。津波は対象外です。図の説明終わり。あなたはどうする？それでも災害は起こります。あなたはその時どうしますか？そんなこと言われてもどうしていいかわからない人も多いと思います。しかし、気候変動に備えて必ず考えておく必要があります。 まずは家庭で大雨が降った時のルールを決めておきましょう。ルール作りには警戒レベルを使うのがまずは基本です。しかし、ゲリラ豪雨や線状降水帯は突然起きたりもします。いつもと違うなと思ったら、家の浸水対策や避難行動をする。そういった家庭や地域でのルール作りを今すぐ始めてください。気候変動による大雨の危険はますます高まってきています。防災用品が置いてある横で防災マップを指さしている写真があります。市長から皆さんへのお願い。令和5年6年は記録的な猛暑となりました。本市でも猛暑に備えて熱中症対策の啓発やクーリングシェルターを運用しています。市民の皆さんも本格的な暑さになる前に、暑さに順応できる体や健康づくり、また身の回りの暑さ対策などの準備を進めていただきますようお願いします。さらには台風や大雨災害のリスクが高まる時期でもあります。いざという時に適切な行動を取れるように、普段から災害に対する心構えと備えをお願いします。伊勢市長鈴木健一。伊勢市の防災情報の二次元コードがあります。クーリングシェルターとは、熱中症警戒アラートの一段階上である熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、暑さをしのぐ場所のことです。市役所、三総合支所、旧支所、図書館などの公共施設のほか、民間の商業施設にも協力いただき運営をしています。クーリングシェルター一覧の二次元コードがあります。防災マップを持った市長の写真があります。